桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
久々ですね。
お久しぶりです。
竹槍タイムが帰ってきましたよ。
はい。レッツ竹槍タイムですよ。
レッツ竹槍タイムですよ。もうね、もう当然だからアニメの話をするっていうね。もうね、僕が長らくいなかったことについてはもう何回も触れても仕方がないのでね。
はいはいはい、もう僕はそこら辺の話はめんどくさそうなんであんま聞かないです。ヒロシさんが聞いてください。
そういうことです、そういうことです。もう同じ答えしか返ってこないので。
はい、はいはい。
職場の悪口とかしか言わないですから。ねえ、いやあれですね、前にね、
はい、
シン・ゴジラについて大絶賛してましたけど、
うん、
当然ながら2016年の日本映画はこれで決まりと思ってたら、
はい、
全然興行収入ぶち切りで抜かれるという、
しょうがないですよ。
飲み込みやすいものには負けるねっていう話を今からしたいなっていう。
はいはいはい。
ね、DVD も出たことですし。
出ましたね。
出ましたね。う
ん、はい。いろんなとこで売ってますね。
そうですね。君の名は。
はい。Your name ですよ、Your name。
そうですよ、そうですよ。はいはい、倉田哲夫主演ですよ。これで鈴木京香が一気に売れたというですね。
はいはい。
みんなこれわかるんですかね。
いや、君の名はで検索すれば一番最初はそれですよ。
ね、やっぱオリジナルの方が、まあオリジナルでもないんですけど、倉田哲夫版のやつも。
はいはい。
ね、当時仮面ライダーブラック RX だったですね。
はい。
倉田哲夫さんがですね、NHK の連ドラで一気にお茶の前への存在になるという。
はい。
それ以降パッとせんっていうあれですよ。
うん。
ね、鈴木京香はそれまであまり有名でもなかったわけですけれども。
そうですね。
ねえ、僕も毎週見てましたけども。
お
毎週じゃない、毎日か。
毎日。大変ですね。
うちのね、おばあさんがね、
はいはい、
好きで見てたんですよ。
はい、はい。
てかまあ、朝の連ドラはね、毎日全部見てたんですけど。
はい、はい。
この後ぐらいがあれでしょ、はい、相撲部屋の話とかやってたでしょ。
ああ、そうですね。
何でしたっけ、キラリ、
うん。うん。うん。
石田光のやつ。うん。
でもね、残念ながら連続ドラマはね、その見れる時間にはまず、テレビの前にいないんで。
でも土曜日とかに総集編みたいなのやってたでしょ。
はいはいはい。
あれでめっちゃ覚えてましたけどね。君の名はの次の次がヒラリ。
うん。
うん。ドリームスカムトゥルーの晴れたらいいねがオープニングのやつですよ。
ああ、懐かしすぎですね、うん、それは。
僕でこれが合わなくて見るのやめましたね。
ああ、今まで NHK の連続ドラマに一度たりとて波長があったことはないんですけどね。
マジっすか。
はい。
僕ね、青春家族って言ってね。
うん。
これ平成元年ぐらいかな。にやってたやつを。はい。見てたんですけど。
は
い、
ええ
ー。ところジョージがね、溜まりに溜まったものを吐き出すシーンがあったんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
家族間のいざこざみたいなんで。
へ、
え、ぇ、ー、僕ね、それを見て朝から号泣した覚えありますね。
ところジョージの演技にですか？
ところジョージ含め、家族のか台所で言い合いになるみたいな。
へぇ
やつやったんですけど。
それちゃんとところジョージは人間なんですかね？
人間。
アリクイみたいな、
猫は食わん。あれ、うちの猫ちゃんどこかなってて、ね、ところジョージの口から尻尾出てたらちょっとエグすぎるでしょ。
はいはい。NHK かけるところジョージは私それしかないんで。
別に、ね、父親役も小松政夫ではないです。これも分かる人減ってんねやろな。
そうでしょうね。
ね、アルフね。
フルハウス一本勝ちでしょ、だって。
いや、世の中的にはビバリーヒルズとかいろいろあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うんうんうんうん。ね。結構 NHK いろんなドラマやってますしね、レッドドワーフ号とか。
もうよく分からないドラマいっぱいですよね。
あるんですよ。そうそうそう。普通にね、モンティーパイソンとかもやってたりしましたからね。いやいや、違う。
はい。
今日の話はそっちじゃない。
ん？
え？
ワッチョはネームですよね。
新海誠。
はい、はいはい。
売れると不倫するでおなじみ新海誠。
大変っすね。
ねえ。
世の中不倫ばっかりですね。
そうですね。
もう、石田純一の不倫は文化って、やっぱりその通りになりましたね。
ですね。
ええ。
その後、石田純一が不倫してるのかどうかは誰も何も聞かないですね。
うん。もうだって、石田純一今の状態で不倫したら、義理の父親にバットで殴られるからでしょうね。
いや、東尾の場合はね、ビーンボールを投げてくるでしょ。
怖い。
現役時代から半笑いで米紙狙ってくるで、ね、おなじみの人じゃないですか。
あ、そうですね。
うん。
あとあれですね、嫁がフルスイングですね。
フルスイング、そうそうそうそう。漫画のね。
はい。
あれ。僕らはみんな生きてるって。
うん。
山本直樹のやつあったでしょ。
はいはい、
あれで頭フルスイングで行かれてる人いましたけど。
うん。
あればりのことされますよね。
恐ろしい。
なんかカンボジアの軍属かなんかにですね。
はい。
ゴルフで、お前ゴルフ打つ時の台なれよって言って。
うん。
頭ごっそり行かれるっていう。
お
ー。シーンありましたけども。
ええー。
いやいや、君の名は新海誠。
うん。
ね。主演、神木隆之介。
うん。
神白石萌え。
うん。
え、長澤まさみって出てたんですね。どこ出てたんですか？
え？長澤まさみって出てますっけ？
書いてありますよ、
長澤まさみ。あれじゃないですか。バイト先のお姉さんじゃないですか。
ああ、土下座したらやらしてくれそうな人。
あ、そうそうそうそう。いつまでも土下座しなかったら、5年経ったら結婚してましたっていう。
あ、そうそうそうそうそうそう。はいはい、これだから、え？何本いったんですか？全世界400億って書いてますよ。すごい。
まあ、すごいっちゃすごいですよね。
うん。250億円。
うん。
これ何人ですか ?250 億円って。
250億って、250億だから。
6人で1万円。
だいたい、1億人超えるぐらいじゃないですか。1億、2億ぐらい。
いや、多分超えないでしょ。日本国内で1億人超えないでしょ。
本当ですか？
さすがに。1500万人ぐらい。
はあ、はあははあ、は。
かな？
これね、なんかね。
うん。
どうなんですかね ?1800 円で見るか1100円で見るかでだいぶって。
まあ多分2000万人いかへんでしょ。2000万人で行くと一人単価平均1200円ぐらい。
はいはいはい。
さすがにそこまで下がんないでしょ。
うん。
だから多分1500万人ぐらい。
ああ、そんなもんっぽいですね。
8人に1人ぐらい。
はいはいはい。
見てるんで、これストーリーはもうあんまり紹介しなくていいんでしょうね。てかこれ、まあね、ストーリー割とネタバレ厳禁なとこあるじゃないですか。東京と飛騨の高校生の心がちょいちょい入れ替わっててドタバタするっていうところからみたいな。
そうですね。
お話ですね。
はいはいはい。一応言っておきますけど、飛騨って岐阜ですよね。
岐阜です。
はいはい。なんか僕の周り飛騨って言って通じない人が結構いるんで。
あ、ほんまですか。
はいはい。
何県かなはなんとなくぼやっとはしてます。あれ、長野やったっけとか、ちょっと思ってしまうときはあります。
うん。
ですけど、まあまあまあね。
はい。
うん。まあ、あの辺かなと。まあ、田舎ですよね。
そうですね。
うん。でもどうなんでしょう。竹有さんからすると普通やんみたいな感じやったりするんですかね。
劇中の、
うん。
飛騨の村の周り意外と街でしたよ。あそこの村だけ限界集落みたいな形になってますけど。
あれは割とその奥の集落なだけちゃうんかっていう。
そうですね。
あ、車で15分くらいでそこそこスーパーあったりするんちゃうんかっていう。
で、電車は通ってますしね。
あ、そうそうそう、電車あるわけですもんね。
はいはい。
うん、電車あるだけでだいぶ違うな。
うん。
うん、だってね、電車の最寄り駅からバスで45分とかっていうのが初めて田舎な感じしますもんね。
そうですね。あと終着駅とかですね。
終着駅。
あそこただ通ってるだけでしたからね、確か。
うんうんうん。
別に終点の駅でもなかったと思うんで。
うん。なんか最寄りのお店までの徒歩の時間って僕の家からの方が遠い気します。
うん。
僕、最寄りのミニコープまで徒歩20分かかりますけど。
はい。
そこまでお店一切ないですけどね。
おぉ、うん。大丈夫ですか？限界集落じゃないんですか？そこは。
いや、でもなんかあれらしいですよ。なんか、駅前にスーパーまた新しくできるとか。
おぉ。
いう話があるので、
はい。
ついこの間のブックオフも撤退しましたけど。
まあ、ブックオフは撤退しても差し支えないんじゃないですか。
そこのブックオフはね、徳広正也作品が手薄だったんで、僕は潰れてしまっても構わなかったんですけど。
うん。うん。
いやーね、まあそんな君の名は。
はい。
片田舎ぐらいですよね。
うん。そうですね。
ね。あれ、まあ田舎か。ど田舎とまで行かないだけ。
うん。ど田舎ではないですね、うん、あそこは。うん、
あれ、ええ具合の田舎ですよね。
うん。程よい。脱サラしたお父さんがどうしても住みたいんだとか言いそうな感じですよ。
そんなとこに住んだことなんて誰もなかったくせに日本人の教習を煽るとか言いがちな感じのね。
そうですね。
ね。
田舎なめんなですけどね。
そうそうそうそうそう。冬のシーン全然ない。
本当ですよ。
ひだの辛そうな冬。
うん。
とか雪降りそうな感じが全然ない。
ないですね。
ね
あの雪解け水と一緒に土砂崩れとかしそうな感じない。
そうそうそうそう。ねえ、なんかあの観光感覚で、消費できる程度の田舎が描写されてましたけど。
はい。
あれ、これは悪口誘拐なんですか？
いや、そんなことはないですよ。
いや、面白かったですよね。
いや、面白いですよ。あれ、あれね、本当にあの、売れるだけの理由は十分わかります。
なんて言うんですか、あの、女子高生という存在に対して、
うん。
ギリギリ嫌味じゃない程度のフェティッシュさ加減を出してるあたりとかね。
宮崎駿監督よりは、いいと思いますよ。
ただ、でも、あれですよね。宮崎駿の場合は、あの、抑制が効きそうな変態さ加減ですけど、
うん、
君の名はでのあの、女子高生に対して絶対、あの、ムラムラしたものを持ってるやつに関しては、
はい、
ついつい暴走して手出しがちなやつがあるから、結構リアルで嫌やけどなって思いながら僕見てましたけどね。
ああ。
うん。あの、口上酒のあたりとか。
もう、それにつきますよ。
ね。着替えてるシーンとかね。
はいはい。
若干汗かかしてみるところとかね。
うん。
うん。ああいうところへの。
まあ、あそこら辺はあの、ボーイ・ミーツ・ガールの映画の代表作のあの、転校生でしたっけ？
うんうんうんうん。
あの、坂転がって入れ替わる。
はいはいはい。
まあ、あそこら辺に近いもんは感じますよね。
そうですね。
ええー。
あと、ま、絶対的に小林聡美よりは可愛いですしね。
うん。
ねえ、なんか、でもあれですね、もううまいことやりやがったなっていう感じはして。僕だからね、でもね、ちょっと疑問やったのはね、もうこれ話の中身の方入っていきますけど、
はい、
こう、入れ替わりがあった後のシーンが、
うん、
ものすごく高速で描かれていくじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれってなんかこう、もう僕、借景みたいに感じてしまって。
借景。
うん。なんかね、今まであった作品の、
うん、
なんか要素みたいなものを、
はい、
ああいう風にあの、ミュージックビデオ風にパッパッパッパッパッパッと出すことによって、
うん、
こうなってこうなったとかは大体みんな脳内で埋めてねみたいな。どうせみんな人が入れ替わった時にするドタバタなんて大体見てるから埋めれるでしょって感じ受けて。なんかそこみんな違和感抱かへんのかなっていう。
そうですね。
なんかあの、ズルしてる感。
うん。見せたいのはそんなところじゃないんだよっていう。
まあね。そう、まあ、後半のね、大どんでん返し的なとこもそうですけど。
はい。
いや、でももっと言うとね、まあ、とあることに対して、
うん、
こう、対処せねばならぬと。いう話になっていくわけじゃないですか。
はい。
で、そこで、その、まあ、これ女の子の側が、同級生と語らって、
うん、はい。
まあ、そこを、こう、企てていくみたいな話があるわけでしょ？
はいはい。
あの辺のどうですか？僕らの7日間戦争感みたいなところあるじゃないですか。
はいはい。
あっこもなんかそういう過去の角川映画の、舐められがちな未成年が企てを起こして一泡吹かしてやろう的なやつのパロディーというか、
うん、
オマージュというにはちょっといただきすぎな感。
うんうん、特に本当に新しいことしてるわけでもないじゃないんですね。
そうそうそうそうそう。ね、まさかの、松井刑事そのままのシーンみたいなものもあったじゃないですか。パトレイバー2における。
は
い
は
い、これ明らかそのままよねって思ったんですけど。いやだからそういうなんか過去の作品からいただいたものの集合体みたいなもの。
はい。
いや、もっと言うとその若い子なんていうのは、
ええ。
うん、なんかそういう、まあ、 ベタな入れ替わりみたいな話って、う
ん、はい。
ああいう風に要素だけ並べ立てられて、
うん、
素直に埋めれるのかなっていう。もっと言うと、あんまり映画見ないような人に、
はい、
あれ見せた時に、ちゃんと飲み込めんのかなって思ったんですけどね。
いや、飲み込めてないんじゃないですか。
あ、そうなんですかね。
飲み込めてないけど、うん、その飲み込めなさ加減は映像の綺麗さとかで目が行くから、多分、ストーリーとかも理解しなくても大丈夫ですよ、今時の子たち。
あ、まあ、ドタバタがありましたで。
うん。
OK。
はいはい。
あとはもう、ラッドウィンプスの曲がごまかしてくれる。
ええ
ー。ちょっと前、割と変な歌とか歌ってる人やなって思ったけど、最近、ものすごく売れる曲ばっかり出すで、おなじみのラッドウィンプス。
はいはいはい、僕のね、iTunes にもラッドウィンプス入ってるんですけど。
はいはい。
あ、こんななんか全然前世みたいな、曲、全くないですよ、
うん。なんかお経みたいな曲とか多かったですよね。
もっと変な曲ばっかりですけど、全然前世のあの、君の名はの曲は、
うん、
ほとんど新海監督が作ったようなもんなんで、大して関係ないそうですね。
あ、まあなるほどね。
ねえ、ラッドウィンプスはなんかあの、監督にめちゃくちゃ注文つけられまくって、自分たちの作りたい曲が作れなかった的なことを、なんかのテレビで見ましたけど。
まあ、そういう意味では、新海誠、ある意味すげえなってところですね。
なんかあの、ほとんど、コンテとかなんかあの、コマ割りとか全部新海監督が最初に作ってたらしいですよ。なんかそのミュージックビデオ的構成とかも、全部自分でなんかパソコンかなんか叩いて、やったからもうなんか、ほとんど新海監督の作りたいもんそのまま作れたんじゃないんですかね。
う
ん、
まあまあ、もともとそういう人ですけどね。
うん。
全部自分でやるっていう。
ええ
ーうん。だから、うまいこと人の手を借りるっていうことが成功したパターンなんでしょうけどね。
そうですね。
いやー、まあ、しかし、これはもうネタバレなしではちょっとでも、ちゃんとした話できないので、もうこの辺からネタバレした方がいいとも思うんですけど。
はい。
まあ、さっきの言ってたあの、若い子が飲み込めてないまま、それでもいいって言ってるみたいな話はほんまにあるなと思ったのは、お父さんとお母さんも入れ替わってたりしたのかなって言ってる人いましたね。え、そう受け取らないやつ理解してなくないっていう。
はい。
え、おばあちゃんもだよっていう。
うん。
いや、というか、割と昔からだけどもって。
うん、
いや、だからそのレベルで理解してない人が褒めたたえてる時点でよくわからないなと。
はいはい。
思ったりなんかしたんですけど。
うん。
なんでしょうね。でもまあ、爽やかにするとなんかうまいことみんなこう、ストーンって消化してしまって。
はい。
あれし、引っかかりがないからなんですかね。
あれだってなんか、嫌悪感を抱くような要素はなかったですからね。
うん。でも嫌悪感抱かないですけど、
うん、
その分割とそのヒロインって割とエロく描かれてるなぁとも思ったりもしたんですけど、
はいはい。
エロ同人誌もあんまり作られてなかったりするじゃないですか。
うん。3冊ぐらいですよね。
いや、もっとあると思いますけど。僕も見たのは3冊ぐらいですけど、多分、はい、全部見てるわけではないので。
うん。
うん。いや、だってね、思いつくじゃないですか、いろいろ。
うん、
村のよくわからない飲酒みたいなものがあるわけですから、
はいはい、
祭りの後にひどいことになってるところみたいな当然あるかなと思って探したんですけど、
いえいえいえ
なかったですね。
うん、あの坊主にやられるとかね。
あ、そうそうそう、
坊主にダイナマイトでこの
ダイナマイト高校生に。
はいはい。
いやいや、そう、いや、それどころか、あの、選挙活動で、集まってた土建屋集団みたいないるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかそういうのにひどいことされるみたいなシーンもなくてですね。
はいはい。
うん、なんかちょっと、面食らったとこあるんですけど。
いや、ね、あの、長澤まさみがやってたお姉さんが、旅館で朝の時に、浴衣の胸元からちょっとブラジャー出てましたけどね。
はいはい、出てました、
ね。そのぐらいがやっぱ新海誠監督のことをフェティズムを感じますよね。ちょいちょいと、
うんうんうん、話の通じそうな感じね、
うん、
やらしてくれないまでも手こきぐらいしてくれそうな感じ。
そうですそうですそうです。
タバコ吸いながら、
うん、
いやまあまあただから僕は見ててまあ面白かったんですけど、
うん、
油の乗ってる押し守るみたいなんですね。
はい、
このカットこのカットにこういう意味を読み取れみたいな、
はいはいはい。
そういう圧みたいなんてあるじゃないですか。
ありますね。
うん。なんかそういう圧のあまりのなさ。
うん。
だって宮崎駿作品でもお前らここを喜べよみたいなあるじゃないですか。
あります、あります。
なんか新海誠さらっと行くなっていうのがね。
うん。
カウチポテトムービーよねって感じ。今流行りの言葉で言うところの。
はい。
だなーって思ったんですけどね。
新海監督もなんか、そんななんか、押井守さんみたいななんか変なのないんでしょ。
ないんでしょ。
ないんでしょうね。
やれ、鳥がとか。
ええー。やれ、ここのこの動物が右から左に行ってとかないんでしょうね。
もしくは、ここのね、キャラクターがね、この向きを向いてるにはこういう意味があってねっていう富田義行的なやつとか。
はいはいはい。
あまりにもなくて。
ええー。
割とあれですよね。だから、萌えのコンセプトを楽しむみたいな感じの、
うん。
映画作りする人ですよね。
うん。
こういうシチュエーションってテンション上がるでしょ的な。
はいはい。
感じするなと思いますね。いやーでもね、見ててね、ずっとね、僕ね、見ながらね。
はい。
この映画、何回見ても、どこかのシーンで冷えた霊次郎先生が出てきそうな気がして仕方がないっていう。
冷えた霊次郎先生？
あれじゃないですか、諸星大二郎の冷えた霊次郎のフィールドワークシリーズ知らないですか？昔ね、ヒルコっていう映画あったんですよ。
はい。
沢田研二が。
うん。
塚本晋也作品で。
はいはい。
やってたんですけど、過去にあった神話。
はい。
みたいなものは実は事実に基づいてて。
はい。
で、そういったものをフィールドワークいうことで調べてるうちに。
うん。
その地方に眠る怪異に触れていって。
はい。
なんか大きな事故に発展しつつみたいなところに数々出会う冷えた霊次郎という学者の漫画。
はいはいはい。
があって。
今ですね、皆さんぜひ冷えた霊次郎を画像検索してもらうと、
うん、
この人のこの冷えた霊次郎のイラストの真ん中分けの人ですか？
あ、そうです、そうです。
このキャラクターあれじゃないですか？今信じるか信じないかはあなた次第って言ってる人を、
ああ。
これが元でしょ、多分。
あ、かもわかんないですね。
ルックス的には。
うん、うん、うん。
はい、はい。
うんうんそうそうそう。このね、
うん、
この、もう、諸星大二郎の独特の絵柄でね、
はいはい、
この花、咲夜姫が復活する話とか、ね、あれですよ、美しい代わりに命に限りができるのか、
はい、
仕込めなんだけれども永遠の命を得るのか、みたいな、その神話の伝承が実は事実に基づいていて、
はい、
なんか洞窟みたいなところに入っていく中で、その怪異に直接触れてしまうみたいな、
うん、
そんなお話が多いんですよ。
うん、
やれ七福神と呼ばれるものは全て異形の神々であって、
はいはい、
その異形の神々のその荒ぶる様みたいなものがですね、
うん、
直接出てくるみたいな。
うん
おどろおどろしい画風の。
なんかいいですね。
いいでしょ
う。うん。
で、今回のね。
はい。
君の名もね。ティアマト彗星っていうひどい名前の。
うん、うん。
もう名前を聞いた時点で、はい、神話関係にある程度の造形があれば、はい、ああ、最悪がもたらされるなと。うん、いうことが
、はい。
バレバレの。
明らかに不穏。
不穏。ティアマトじゃなかったとしたら、同じように不穏な名前って、もうあとヘカテぐらいしかないけどな、ぐらいのね。
うん、もう6でもないしね。
6でもない。もう、うん、
もう大熊座流星群とか言っとけっていう。
そうそうそうそうそうそう。いうね。いや、だからね、冷田霊次郎先生がね。
はい。
この、飛騨のね、
うん、
山の中の村に失われた記載があると、
うん。
もうすでに祭りの意味自体は失われているけれども、
はい、
何かこれはどういう意味があったんだろうって調べてるうちにですね、こう実はその村には二大勢力があって、
うん、
その祭りをもうやめようって言ってる勢力と、いや、ちゃんとやろうっていう勢力があると。
はい。
これが諸星大二郎の手にかかったらですよ。
はい。
そのやり続けようっていう勢力は、この、村の記載を行うことによってですね、そのティアマト彗星から来る1200年に一度の災厄を防げると。
はいは
い、いうことでやってるんだけれども、
はい、
その、どうも、それには犠牲が伴うみたいな話が出てきてですよ。
うん、
で、冷田霊次郎先生がそこに一丁噛みしてですよ。
うん、
で、その、生贄みたいなことはやめるべきだ、みたいな話をしてたらですね、
はい、
実はその、村に眠るですね、
うん、
なんか謎の 第一戊辰みたいなやつが復活するんではないかと思って、それを止めようとしてたら、
はい、
実はそれが復活、1200年に一度復活することによって、うん、彗星の力を跳ねのけてたんだ、みたいなことがわかる、みたいな話になりそうやけどなって思いながら最後まで見るっていう、
ね。僕はそっちの方が見たいですね。
違う、復活させなければならないんだとか言うて。
はい、
で、大概の洞窟の中でわーわー揉めるんで、
うん、
こう洞窟の岩がこう崩れ出してるところでですね、
はい、
ヒロインあたりが私がって言って外に出て行って、その後行方不明になるけれども、なんとか大きな災害からは防ぐことができたけれども、村は半分、死滅するみたいな。大体そんな漫画。が見たいと思って。っていうか、そんな漫画が見たければ、ヒルコをもう一度見ろって思うんですけど。
もう出てるから。
もう出てるので。はい。竹中直人さんが、ヒルコでは、気持ちの悪いクリーチャーになって出てきますから。
いいですね。
はい。ぜひとも見ていただければと思うんですけど。
はい。
また髪の毛のある頃の竹中直人さんです。
おー、レアじゃないですか、もう。
はい。竹中直人さんが、こう、岩の影から、ひょっこり顔を出したなって思ったら、
はい、
にやって笑って、竹中直人さんの生首から四つ足が生えたものがゾワゾワ寄ってくるっていうシーンがありますので。
もう表情は目に浮かびますよ。
大体ね、笑いながら怒っている人の顔です。
はいはいはい、はい。あの人いつもそうですからね。
いつもそうです。はい。アメリカ版のタイトルがヒルコ・ザ・ゴブリンです。ひどい。
ひどいですね。
いや、まあまあね。いや、まあでも、まあまあ面白かったですよ。
うん。それはね、うん、売れる理由は十分わかりますよと。
ただ、売れる理由はありますけど、何回も見に行った人ってのは僕もう一つわかんないですよね。
もう、僕は一回で終了ですね。一回っていうか、昨日見たんですけど。
映画館には行かず。
映画館には行かず。
はい、僕も行かなかったです。はい、
1.3 倍速で見ましたね。
あ、1.3 倍速ぐらいでいいですね。
はいはい、
まあ、歌のシーンはさすがに 1.3 倍速はどうかなって気もせんでもないですけど。
ああ、いや、全部 1.3 倍速です。もう映画始まって最初に全然前世かと思ったら途中からですからちょっとそこはびっくりしましたけど、
うん。むしろ僕は歌のシーン少ないなって思いました。なんか前編ミュージカルみたいになるのかなって。
はいはいはい。
あ、だからあれですね、歌のああいう楽曲と、
うん。
ストーリー進行みたいなものを絡めてやるみたいなことに、
はい。
あまり触れてこなかった人、
うん。
はすごいもん見たって思うかもわかんないですね。
ああ。
我々だって愛戦士とかで見てるじゃないですか。うん。愛戦士とか銀色ドレスとか。
はい。
ああいうのかかるシーンでさっさ見てるじゃないですか。
はいはい。
うん。V ガンダムとかでも。
うん。
うん。要はああいうことなので。
はい。
だから、君の名は見てすごいなって思えたらガンダム見ろって思いますけどね。
うん。
あとまあ富野由悠季が褒めてたのはまあようわかると。
うん。
富野由悠季がいつもやってることやしという。過剰なダイジェスト感とか。
はいはい。映像は綺麗だったですね。
映像綺麗だったですね。
とても映像が金かかってるのはよくわかりました。
そうですね。
で、
400億円儲かったんで、多分次回作はもっとお金がかけれるでしょう。
うん。
だから、同じような話をやったらいいんじゃないでしょうか。次はだからタイムリープものでいいと思いますよ。うん。あとあれですね。
はい。
というか、まあまあ、アニメでほら、時をかける少女はもうやってるじゃないですか、細田守が。
うん。
だからまあまあ、タイムリープものもう一回やったらあかんなと。
はいはい。
うん。だから、君の名は、入れ替わりをやったので。
はい。
次は、だから、広島出身のアーティストが東京湾からバタフライで上がってくるところからやったらいいんじゃないですか。
お、モニカですか、モニカ。
もう全編ロックミュージカルでやったらいいんじゃないですか。
いいですね。それ、僕も見たいです。
ね、っていうか、リメイクでいいと思う。はい、
うん。どこまでやるんですか、うんシンバルキックで足を折るまでですか。
バク転着地失敗とか。
はいはいはい。なんか2年間スタジオにこもって生活してたら肺にカビが生えたまでですか。
それやると個人事務所になって、もう割とええ年になったら、従業員の生活も見ないといけないって言って、割とバラエティ番組に出るところあたりまでやらなくならないといけなくなるので。
もうカリスマ性は薄れてくるんですよね。
うん、そうそうそうそう。まあ、もしくは上条敦の漫画をアニメ化でもしてりゃいいんじゃないでしょうか。
うん、
まあ、そうですね。まあ、君の名はを何回も見て、ここはこうだったのかなっていう人は、確実シンゴジラは飲み込めないですもんね。
無理ですよね。
うん。 20回ぐらい見ると聞き取られへんけどってなりますからね。
はいはい。
いや、まあ、だからそんな感じですね。
うん。うん、そうですね。君の名は別にそんな、一回見たら大体わかりますからね。
で、映画自体もそんな、なんていうか、オーソドックスでもないじゃないですか。
うん。
割と気を照らってると言えば照らってる話ではありますもんね。
まあまあまあまあまあ。
それこそ時間がずれているよっていうギミックであるとか。はい、
うん。
僕は予告見てる時点で、
はい。
これ本当に入れ替わりだけなのか、でも彗星がすごく出てきてるから、
うん。
なんかやれ彗星が絡む話なんだろうけれども、
はい。
時間軸がずれているのか、
ええ。
もしくは別の惑星と話が繋がってるとか、なんかそういうギミックでもないと話は落ち着かんなって思って見てましたからね、予告の時点で。
はいはいはい、はい。
うん。で、それをヒロシさんに言うたら、ヒロシさんに、うん、うん、それはもう半分当たってますって言われましたから。ああ、っていう。
僕昨日見てね、だからその3年ずれてた分がなんで JK、うん、咀嚼、
うん、
酒飲んだら、
うん、
JK 酒飲んだら3年分埋まるんだろうっていうのは分かんなかったですけど。
そうですよね。逆に男側の、
はい。
あれを飲んだら向こうは3年こっちに来れんのかって話になりますもんね。そこの、はい、瓶に、これこれを入れといたので、
はい。
飲んだらこっち来れますよみたいな話になるわけでしょ。
うん。
だからあれですよね、3年前に瓶に食べたやつを、
はい。
今になって、
はい。
飲ませたら、
はい、
その女の子が3年前にタイムスリップするのかっていう、
うん、
話じゃないですか。
はいはい、うん。割となんか土着進行でありそうですけどね。そんな話。
そう。いや、だから、もうまさに冷田玲二郎先生の出番やなと。
はいはい。
なんか、やれアートマンと融合する主人公とかそういう話がなんか展開しそうなね。
はい。あと僕ね、一番なんか引っかかったところが、
うん、
日田高山近辺から、
うん、
女子高生が一人で東京に行くんですよ。
うんうんうんうん。
すげえ行動力あるなって思って、
うん、
ナビタイムで調べたんですけど、
はいはい、
片道1万2000円で3時間で行けるっすね。
全然日帰りで行けますね。
はい。お、びっくりしましたよ。
うん。
あ、もっと時間かかるもんだと思ったら、あっさりですね。
多分ですけど、月3回ぐらいそういう形で東京に来て生活費を稼いで帰る風俗嬢とかいる気がします。
うん。あれあれあれです。
うん、
僕の今住んでるところから3時間経っても県外は出れませんからね。
そういう意味ではね。
はい。
相当あれですよね。街に近いですよね。
うん。
まあ一応あれなんでしょ。新海誠が、飛騨の人なんでしょ。
うん。
うん。なんでまあまあ割とそういう、
はい。
地元のことを描いたみたいな、
は
い、ところはあるようですけども。
でも地元のことだけ描いたって言っても、あれ、なんか新海誠の地元は JK が米食ってそれ酒にするんだって思われますよね。
あと、あんなカルデラ日本に一箇所しかないですしね。
うん。
あんな立派なカルデラ、世界遺産にすぐなるぞっていう。
なりますね。
うん。しかも2個もあるという。
はいはい。
はい。
最高ですよ。あんなとこ行きたいですよ、俺も。
行きたいですもんね。ないですよ。
うん。
いや、ていうか、あんなところあったら、ほんまに諸星大二郎先生やったら、絶対触れちゃいけないものが眠ってるに決まってますからね。
はいはい。
うん、顔は普通の老婆なんだけれども、手足が2メートルぐらいあるやつとか、絶対這い出してきますからね。諸星大二郎作品は、
はい。
大体クトゥルー系のやつの、
うん。
湿度を土の匂いに変えた感じの作品が多いです。
ああ、いいですね。
うん。
僕大体もう小学校、高学年でクトゥル神話に傾倒してたんで。
ああ、クトゥル神話ジメジメしてるじゃないですか。
はいはい。
諸星大二郎はザラザラしてます。
うん。いいですね。
いいでしょ。
うん。
なので、君の名はに興味を持った人は、
はい。
諸星大二郎作品を読めと。
うん。
暗黒神話とか読めと。
うん。
で、暗黒神話読むと、博物館に行って子供が縄文土器を眺めてると、はい、
うん、
縄文時代は好きかねっていう声をかける遊びをしたくなって仕方がないですから。竹の内のすくねごっこっていう。
うわ、邪悪だ。
え？ってなるやつ。 竹之内の宿根こと、南光坊天界こと、みたいな人がいるんです。こと、冷え田のあれ、みたいな、そういう人がいるんで。はいはい。まあまあまあ、そういうね、ぜひとも、新海誠さんに、アニメ化していただきたいと。うん、
はい。
諸星大二郎ね。
もう。
あ、でもね、ちょっと前にね、なんかね、漫画のね、
は
い、リメイクとかやっててね。
ほうほうほうほう。
鬼を沈める踊りの話とか。あって、おじいさんがですね。
はい。
その盆踊りを踊りながら、こう、現世にやってきてしまったイカエの鬼をですね。
はい。
封じる踊りを踊りながら、鳥居の向こうの異世界に一緒に行ってしまうみたいな。
のー、うん。
そういうお話やったりしましたけど。
素敵ですね。
素敵でしょう。ね。なので、まあ、いやいや、君の名はそんな風に汚い話じゃないですっていうご意見とかがあればですね。
うん。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜がマシュマで。
はい。
よろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
アムステルダムは全然できる、
恐怖の女主人イバナに来ている。サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ、
どうぞ。まあ
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。今アンリーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。